ドクターマーボーの
お日様広場。
さて、毎月最終日曜日のこの時間にお届けしています、ドクターマーボーのお日様広場のコーナーです。このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。ということで、今月もスタジオにお迎えしておりますドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井正彦院長と奥様の恵子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
それでは今月のゲストの方ご紹介お願いいたします。
はい、今月のゲストは政治収納アドバイザーの前田静さんです。
よろしくお願いします。
今回がこの番組2回目の登場ということになるんですけれども、今回のテーマもどうしてもうまくいかないお片付けのことがテーマになってしまうんですけれども、まあ年末もまあだんだんとこう迫ってきて、なんだかこう焦ってきてるんですけれど、親子での片付けどのようにすればうまくいくだろうか迷える私たちを導いていただきたいなと思いましてお呼びしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずなんですけれども、はい、子どもたち の生活部分、そこにまず限っての話なんですが、
はい、
どのように片付けをさせる、あるいはどこからこう手をつけていいのか、いつどういうふうにしていったらいいのか、はい、そこのあたりからちょっと教えていただきたいなと思うんですけれど、
はい、何件かのお宅に伺って共通点が、じゃあお母さんはお片付けされてますかっていう質問をすると皆さん下を向くというパターンがあって、でそうなるとやっぱり子どもたちはなんで僕だけっていうことになっちゃうんですよね。ですから子どもに片付けさせようというよりは、子どもと一緒に片付けようという感覚の方がいいかもしれないです。もちろんお母さんもご飯支度だとかなんとかかんとかって忙しいと思いますけれども、やるならやるときは一緒に、なのであれもこれも片付けさせようと思ったらそれこそ1日かかるから今日はこれだけみたいな枠を作るといいと思うんですけども、いかがですか。
子供と一緒にやると何かをするとなると喧嘩になったりすることも、
はい、
ありますよね。それはこうした方がいいんじゃないかとか、ああした方がうるさいとか、そういう話になったりとか、これは何か工夫はありますでしょうかね。
やっぱり上から目線になりがちというか、親だからどうしてもそうなるんでしょうけれども、もう同じスタート地点に立って、じゃあ一緒にやろうと、お父さんはここをやるよ、お母さんはここをやるよ、じゃあ君は自分のこれをやろうねっていうことで、でスタートっていうのを始めるといいと思います。
みんなバラバラにやるんですか。
例えば子供さんが子供部屋にいる、お父さんはリビングにいる、お母さんはご飯支度で台所にいるって言ったら、じゃあまずみんなで最初にゴミ拾いよって言って、子供さんは子供部屋、お父さんはリビング、お母さんは今作っているご飯の野菜くずだとか、パッケージだとか、いくらでもゴミってありますよね、はい、ゴミ拾った一番とか、であここまだ残ってるよとかって子供は言ってもいいことにして、親はダメですよ。
親はダメです
。親はダメです。
親は一言では済まないですよね。
そうですそうです。はい、お母さんどう、できてるできてるっていう感じで子供にチェックしてもらうような。
厳しいですねそれは。
そうなると普段言われてる子供さんがちょっと上からになりますよね。
いや負けちゃったなとか。
そうそうそう。そうすると、あお母さんこれまだだよって言いながら、自分チェックされたらと思って自分の方も見直したりだとか。そういう風に何て言うんだろう、面白がるのが一番だと思います。
対等にっていうことがいいですね。それぞれがですね、はい。子供さんも親に対して何かを言えるっていうのはいいことかもしれませんね。どちらかっていうとその逆のことがね、はい、日常生活では多いですよね。
もうそれは私も失敗して失敗してなので言えることなんですけれども、やっぱり面白がってなんぼ、片付けだって楽しい親子の時間の一つにしてしまえば、やっぱり子供だって楽しくできますよね。
そうです。じゃあ子供の気持ちが分かりますね、言われたら。
そうですね。そうですね。
あと先ほどこうゲーム感覚で片付けをすると楽しくやれるんじゃないかっていう風なお話だったんですけど、はい、ゲーム感覚でやるこう一工夫というか、はい、そういったところをちょっと教えてください。
はい。漠然とやり始めて、はいおしまいだとやったかやらないか忘れちゃうんですね。
で
また元に戻っちゃいますよね。だからじゃあやりますかって、どこやるって本人がじゃあここって言ったら、そこを写真に撮ってあげて、でお父さんもお母さんも自分のやるところを写真に撮って、それでさあスタート、何分って、できる時間、あんまり長くしないでできる時間で何分って決めて、 で誰が一番最初にできたっていうので、うん、1番2番3番でもいいんですからやって、うん、それを忘れないようにカレンダーにシールでもいいですし、うん、スタンプでもいいですし、うん、残す。そしてどういうふうに綺麗になりましたよ、また写真に撮って、うん、ビフォーとアフターの写真を。
ビフォーとアフターですね。
そうですそうです、これ大事ですよ目で見て覚える、
うん、それはお母さんのところもなるんですね、ビフォーアフターが。
そうですよそうですよ。で、あの写真を撮ることのいいことは、うん、あのビフォーアフターが分かるという以上に、うん、ビフォーがこんな状態なのにもかかわらず、私はアフター15分でこれができた経験があるんだっていうのを後から見ることができるので、うん、あ、じゃあ15分でこれぐらいできるなら、うん、今日は5分しかないからだとか、うん、今日は30分あるからこれくらいできるかもって自分でシミュレーションできるようになりますね、う
ん、できることによって今度また、うん、あ、もうちょっとこうやって片付けた方が使いやすいねっていう、うんうん、プラスアルファっていうことも出てくるかもしれませんね。
そうですね、
自分のこう考えで出てくるっていうのはとても大事なことなんじゃないかと思うんですけども、うん、はい、そういうことを考えると親の立場から言って片付けゲームでしてはいけないルールみたいなものってのはちょっと何かありますか、うん、
やっぱりあの答えを提示しない、うん、あのこの形にしましょうねだとか、これはここに置きましょうねを
言っちゃう
とどうしても
指示が痛い
指示になってしまう、
ね、
あと大人もそうですけど、うん、義務にしない、ここを片付けないとご飯にならないよみたいな、それ絶対も嫌いになる、もう方向に転げ落ちますよね、それをやると。あくまでも楽しんで、うんうん、終わったらわーいってなるようにするために、うん、嫌なことはしない、
うん、なるほど。
子供が自分で考えて自分が思ったように片付けたっていうことが達成感にもっとつながることになりますよ ね。親がこうしなさいって言ってできたものと、うん、自分が考えてできたものっていうのは違いますよね、
うん、そうですね、うん、やっぱりあの子供さんが小さい時は親どうしても口が出ちゃうし、さらに小さい時だと手が出ちゃうし、うん、一緒にもうやってしまう、この子がやるより自分が早いからって、やっぱお仕事とかされてるお母さんいるともうこれは責められないことだと思うんですね、うん、確かにお母さんがやった方が早いけれども、先を考えるといつまでも子供が自分の大きさを超えてもお母さんが足腰痛くなってもやり続けなくちゃならないよりは、ちょっとずつでも、
う
ん、自分でできた経験を繰り返すことで、うんうん、うまくすればお母さん腰痛いでしょって、私ここやっとくからっていう子になってくれたら、
うるうるうる、
本
当ですね、
いやこれ本当に片付けのことに限らない話ですね、今のお話は。
で、ね、
でビフォーアフターを振り返れるようにやっていく、はい、記録に残していくっていうことは大事だというふうなお話だったんですけど、
はい、
これあの冬休みとかにこう例えば小学生とかだったらやったりとかすると、
はい、そ
うまくいけば自由研究になったりとか。
そうですよ普通にお片付けして家族で片付けゲームで遊んでただけなのが、うん、写真を残すこととカレンダー記録することで、うん、でカレンダー記録あのスタンプなりシールなりした時にちょこっと感想でも書いておけば、うん、どこをやってこんな気持ちだったとか、お母さんが褒めてくれただとか、うん、こう絵日記的に付け足していくことで、うん、最終的にはあの途中で何回かプリントアウトしたの見せてあげると、うん、さらに盛り上がるでしょうから、うん、それをつなげてつなげて自由研究になるのであれば、うん、さあ今年は何の自由研究しようっていう手間も省ける上に、うん、お家も綺麗になっちゃう。
いや
はい、
ね、工夫したポイントなんかも載せておくといいかもしれないですよね、
う
ん、こんな風にして仕切りをつけて物の場所を作りましたみたいな、
うんうんうん、
そんなようなのがあると
記録しておくといいかもしれないですね。
わ、
ね、
はい、かりました、ありがとうございます、
はい、
今あのこうゲーム感覚というお話ありましたが、やっぱり子どもたちっていうのはこう、はい、面白がって何々するっていうのが本領ですので、
はい、
まあ、ノリが大事っていうのは、はい、あのありますけれど、これがなかなかうまくいかないっていうところもやはりあると思うんですよね、うんうん、あのそういう中であのこう最低限このぐらいっていうふうな、うん、そういうところもあのぜひ知りたいんですけれども、
そうですね、
どういうふうにしていったらいいでしょう。
はい、あの盛り上がって楽しむにはテンションも必要だし時間もある程度必要だと思うんですけれども、じゃあ時間もあんまりないしお腹もペコペコだしみたいな時であれば、とりあえずあのご飯前に、はいもうすぐご飯だよっていうことで、ゴミ拾ったかい、お母さんこっち拾ってるよ、みんな拾った、 OKOK って言って、うん、一にゴミを拾わせる、うん、結構あのお菓子の殻とかちっちゃいゴミってあると思うんですね、うん、お絵かきしてたメモ帳だとか、うん、何でもいいからまずゴミを拾わせる、ゴミを拾おうってみんなで言う、うんうん、あとは布類、学校から帰ってきてジャンパー脱ぎっぱなしとか これからの季節だとジャンバーとマフラーと手袋とかあっちこっちにみたいな状態になると思うんですけれども、洗濯物に行くかかけるかっていう布の行き場、元の場所に戻す、これをやることと、あとあの学校のものあるいは幼稚園のものを決まった場所に戻すことだけ、はい、でお母さんにプリントあるのっていうのはここに入りますよね。なので時間ない時でもゴミを拾う、それから布のものを集める、それからあの学校あるいは大人であれば仕事のものっていうのを一箇所にまとめておく、戻す場所があれば戻すっていうのを最低限やって、でテンション高い時にはもっと遊ぶっていうことですね。
なるほど、はい、あのこう片付けといてっていう一言だけだと、子どもたちもなかなか動きにくいっていうのは確かにあるのかもしれないですね。
そうですね、
ゴミを拾ってくださいって言ってゴミが拾い終わったら、次はあのじゃあ布のもの、あるいは服っていう風な形で言うと、とても具体的な感じがします、
ね、そうですね、うん、その間にはいカレーはできたからね、はい今よそってるからねみたいなそうするとああって頑張らなくちゃなると思います、うんうん、
なるほど、これならあまり無理はないかもしれないですね。
この3つをやると随分お部屋の中が綺麗になりますよね、
うん、そうですね、子供に聞こえる言葉としては、うん、もう本当のただの単語、あゴミって言われたからゴミだけが 目に入ってくる、うん、で布って言われたら布だけが入ってくる、うん、でもそれを占める面積って結構あるの で、
そうです、ね、
この3つをやるだけでも全然違うと思います、うん、これは子供さんのいない方にもぜひ実践していただきたい3つですね、うん、
だいぶこうお時間もあっという間に今回もあの来てしまってるんですけれど、
はい、
片付けのテレビとか、
はい、
あのそれからこう本だとか、はい、そういったものっていうのが随分とこう出るようになったなというふうにして思うこの頃なんですけれど、
はいはい、
本はいろいろこう見て この部分あっていうふうに思うところもあるんですけれど、
はい、
あのいやこれ違うんじゃないかなと思うことも多々あると思うんですよね、うんうん、だからこう本とかを買ったりあるいはテレビ番組を見ててもこれって当てはまらないなと思うことの方が、
うん、
むしろなんか多いような感じがしてるんです、
はい、
で前田さんあの整理と収納のアドバイザーというお話だったんですけれど、
はい、
自分たちはどうしたらいいのかっていうふうにして、今の話もそうなんですけど、どうしたらいいのかなっていうふうにして思っているところをこう見ていただけるという、そういう、仕事というふうな形で認識しててよろしいんでしょうか。
そうですね、こういうものはここに置くと便利なんですよということではなくて、うん、ご家族にとってやはり身長も皆さん違いますし、うん、腰が痛い膝が痛いっていうあの部分もあるでしょうし、あと子どもさん小さかったりするとそこのお家ごとにここにあった方がいいのになっていう場所っていうのは違うと思うんですね、うん、なのであの教科書みたいに本はいっぱい出ていても、うん、あこれだとうちではちょっとなっていうのも出てくるかもしれませんが、うん、アドバイザーはじゃあここのお家ではあの基本を当てはめて、うん、でこのお宅でこのご家族が使いやすいにはどうしたらいいんだろうっていうのを考えるのがアドバイザーのお仕事です。
これはあのお願いしたら来ていただいたりとか何かこうアドバイスしていただくっていうような感じなんでしょうか。
はい、あの伺います。実際にも、伺って拝見して、そして、見てここをこうするといいんじゃないでしょうかっていうことだけで失礼することもありますし、あとはあの本当に一緒に片付けてほしいっていう方、そういうご依頼の方が多いですね。
あ
の
そうなんですか。
そうですね、理屈は分かってるんだと、だけどもう万歳気が重くって一人じゃやる気にならない、
うん
うん、っていう方の方が多いです、うん、なのであの手始めにじゃあ今日服だけやりたいだとか、うん、台所だけ やってでそのやり方を教えてもらったらそのやり方で自分なりにやって、でダメだったらまた助けに来てっていう、うん、そうですね、もう毎日来てとか、うん、ずっと来てとかっていうんじゃ なくて、うんまあ、そういう方もきっとこれからも出てくるかもしれないんですけれども、うんうん、とりあえずは何て言うんでしょう、リセットじゃないけれど自分で何とかできる状況まで作ってしまえばそこから先はもう同じやり方を繰り返すだけなので、
うん
うん、自分にとって何がいいかを見つけられなかったら、うん、読んでいただいていいかもしれないですね。
なるほど、
はい、
いや今日はいろいろと本当に勉強になりましたよね、恵子さん。
そうなんです、私もあの整理収納ではいつも頭が痛いんで、こう、はい、本屋さんで本は買うんですけどその中で、
はいはい、
じゃあ全部それが当てはまるかって言ったら自分の生活に当てはまらないですし、はい、それからあいいなと思ってもあ自分には無理だって思ってしまって、うんうん、やっぱり一冊本買ってもそのうちの使うのって本当に、うんうん、 1つか2つぐらいなんですね、うん、それを今お話を伺っていると、前田さんは自宅に来ていただいて、そして私と話をしているうちにどこに価値観があるのかっていうのを改めてこう分からせてくれて、はいはい、そして一緒に相談しながらやっていくっていうことですよね。だから人それぞれが違うってことですよね、
はいはい、
でそれを相談できるっていうのはとってもいいことかなと思います。そしてなかなか片付けたいと思っても一歩進めない自分っているので、うんうん、その背中をポンとこう押していただくきっかけ作りにもなるのかなと思うと、はい、お家も綺麗になり、はい、心も整理できて、はい、とてもいいことかなと思います、
はい、
あの前田さんにアドバイスをお願いしますしたいなっていうふうに思う方はどのように連絡を取ったりアプローチしたりしたらよろしいんでしょうか。
直接お電話いただいて構わないんですが、やっぱり電話するのも勇気がいると思うんですね、うん、どんなおばちゃんが来るのかなって、うん、怒られるんじゃないかなとか、あのうちは散らかってるの見られるの恥ずかしいとかいろんなパターンがあると思うんですが、
片付けてから呼ぼうかなって思う人もいるかもしれませんね。
あの前田さん来るから片付けてたんですっていうのは珍しいことじゃないです。はい、
なのでやっぱり珍しい。
私あの Facebook もやってますし、あとブログも書いておりますので、整理収納前田志津で検索していただくと、あの他のどうでもいいような記事もいっぱい書いてるんですが、お片付け欄をご覧になることができます。でそこをご覧いただいて、あ自分もちょっとやってもらいたいなみたいに感じていただけたなら、あの電話番号も常時載せておりますが、090-1305-3553 090-1305-3553、こちら の, あの電話番号でお申し込みだけではなく、お問い合わせで もう全然構いませんので、一度お電話いただけたらその後のご相談に、受け止まりたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます、
は
い、
では恵子さんからまとめお願いいたします。前田さんと打ち合わせしている時にちょっといいことを伺ったんですけれども、物に必ず住所を決めてくださいっていうことをおっしゃってたんですね。本当に郵便番号じゃないですけども、まず家の中に物を入れたら、この物はどこにしまうんだろう、066の何番ですとかっていうふうに物に必ず住所を決めて、その物がどこに入るかを頭に入れて家の中に持ち込むっていうのが一番いいのかなって思うのと、迷子郵便もきっとどこかで出てくるかなと思うんですけど、その迷子郵便は迷子郵便の入る、箱っていうのを用意して、必ず自分の頭の中で、服だったらここに行くとか消しゴムはここに行くっていうようなことを考えたらいいんですよっていうことを言われたのが、私は今回 の打ち合わせ等でお話しさせていただいて、とても参考になりましたので、皆さんもぜひ物には行き先が必ずある、その場所決めを一緒に考えていくといいのかもしれないと思いました。
麻婆先生からもまとめお願いします。はい、
今日の話の中で、こう対子どもということを考えると、こう楽しめるとか、ノリが良いとかっていうふうなことがとても大事だというふうなことありました。ついついやっぱり大人になるとちょっと本質的なこととか考えてしまうんですけど、子どもたちってそういうふうにして動いてないなっていうふうにして、改めて気づかされました。実際にまずやってみて、こう楽しめて、それからこういうことが便利っていうのが理屈じゃなくてこう実感できるようになるっていうのも一つの方法だなと、これは子供に限らず大人にとってもそうかなっていうふうにして思いました。今回のゲストは、整理収納アドバイザーの前田志津さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーではラジオの前のあなたのご参加をお待ちしています。子育てや子供にまつわる素朴な疑問や質問、日頃から感じていること、お悩みなど、どんなことでも大歓迎です。ファックスは 0154-47-0111。e メールは 761-fm946.com までお寄せください。コーナーの内容は来月発行の月刊フィットに掲載されますので、こちらも合わせてご覧くださいね。お日様広場、次回の放送は12月20日日曜日のこの時間です。ドクターマーボーのお日様広場。このコーナーは、釧路町桂木2丁目、お日様クリニックの提供でお送りしました。